裏面。2022年度受賞作品より抜粋。めぐみさんへ、小学生。めぐみさんお元気ですか？僕は、8月11日に、めぐみさんの映画を見ました。なぜ、そんなことをするのか信じられなくて、とても悲しい気持ちになりました。船の下から、お母さん、と泣いて呼んでいたところが忘れられません。めぐみさんは、13歳の時に拉致されて、45年間、どんな気持ちでいますか？早くみんなに会いたくて、助けに来てほしいし、日本に早く帰りたいと思っているだろうな。今、僕ができることは、知らないお友達に伝えて、知ってもらえるように頑張ることです。めぐみさんが、一日も早く家族に会って、家に帰れる日が来てほしいと願っています。お兄ちゃんは障害者、中学生。僕のお兄ちゃんは障害者だ。5年前に急性脳症になり、言葉を失った。すべての感情を失い、家族のことも、学校の友達のことも忘れてしまった。だけど、家族はもちろん、学校の友達や先生、福祉サービスの人たちが、優しく声をかけてくれたり、困っていることがあれば助けてくれた。そのおかげで、徐々に、僕たちのことや友達のこと、先生のことを思い出してきた。悲しい感情、嬉しい感情も取り戻してきた。そして今では、笑顔で、元気に毎日過ごしている。僕は正直、今まで、障害を持っている人に対して、かわいそうという感情を持っていた。しかし、そのこと自体が偏見だということに気づいた。だから僕は、そういった偏見の目で見ないで、その人自身を見て、判断しようと思った。ただ、体に不自由があることは事実だから、困っていたら手を差し伸べたい。お兄ちゃんが、笑顔で、楽しい日々をこれからも送ってほしい。障害を持っている人たちが、生きやすい社会を作っていきたい。男女平等、中学生。トイレの入り口には、大抵の場合、男性、女性のマークが描かれているが、多くの人は、マークの細かいところを見ずに色だけで判断しているのではないか。私ならマークが入れ替わっていても、赤の方に入ってしまうだろう。色による区別は、便利な一面もあるが、LGBTQ など、性的少数派の人の心を傷つけてしまうかもしれない。だが、トイレマークの色を同じにしてしまうと、細かいところまで見えない人や文字が読めない子供が困ってしまう。誰もが快適、というのはどういうことなのだろうか。誰もが平等に生きるためには、どうすればいいのか。私が考える誰もが快適とは、固定観念にとらわれず、偏見にも縛られず、のびのび生活できる社会があることだ。昔からの固定観念を一瞬で変えるのは容易ではない。しかし、一人一人、意識は、すぐ変えられる。今日から、私は、男女差別をなくすために行動し始めよう。私はバイトがしたい、高等支援学校。私は、生まれつき聴覚障害があり、聴覚支援学校で、ずっと育ってきた。聴覚支援学校の他の世界も知りたい。社会勉強をしてみたいと思い、電話ができないので、電話代行リレーサービスというアプリを使って、興味のあるバイト先に、いくつか電話をした。飲食店の調理のみのバイトで、聴覚障害があるから、お客さんとコミュニケーションを取るのが難しいかもしれませんね。と言われ、疑問に思い、キッチンだと、注文を紙で見て、作ることができますので、そこで働かせてください。とお願いしたが、それでも厳しいですね。と、あっさり断られた。これは結局、聴覚障害について、理解がまだまだ浸透されていないからなのか、 今まで聴覚障害者を雇用したことがないからなのか。私たち聴覚障害者でも、もっと働きやすい世の中になってほしいと思うきっかけとなった。それよりも、聴覚障害者だからという言葉だけで、何もできないと否定されたような気持ちになったのはとても悔しかったし、悲しかった。でも、一度は会ってみようと思ってくれる人がいた、という事実もあるので、今後も頑張ってバイトを探してみたいと思う。以上で、第44回私からの人権メッセージ作文募集を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2023年6月。